ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下貴寛です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の調査依頼内容はマイナンバーとマイナンバーカードの必要性を探れ。これまで二戸市役所総合情報室の長谷川さんとともにマイナンバー制度とマイナンバーカードについて改めて振り返った。今回はマイナンバーカードの今後について調査を進めていこう。引き続き二戸市役所総合情報室の長谷川さんにお話を聞いていく。
昨日は健康保険証として使えるようになってメリットがいっぱいという話もしましたけれども、はい、令和6年度には運転免許証がマイナンバーカードに一体化されるというふうになっています。
一体化、
はい、まだ詳細はですね決まっておりませんけれども、はい、運転免許証マイナンバーカードどちらも持っている方は、うん、マイナンバーカード1枚だけ持って歩けば免許証は持って歩かなくてもいいと、いうふうになるものと想定してます。
はい、まあ、現地でも保険証も持たなくなるし、はい、運転免許証も持たなくなるし、はい、マイナンバーカードがあればってこと
は、はい、
なんですか。
はい、
は
さらにですね来月5月には、はい、スマートフォン、アンドロイドのスマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書の機能が搭載されるというふうに決まっています。
はい、
で電子証明書については最初の方で説明しましたけれども、まあ、インターネットで本人を証明する仕組みですよということなんですが、うん、これまで、スマートフォンで行政手続きオンラインでやるときはスマートフォンにこうカードをかざして IC チップの情報を読み取らせて暗証番号を入れてやってたわけですけれども、そういったのがスマートフォンだけでカードなくてもできるようになるということです。
これも来月からですか。
はい、来月から決まっています。はい、そういったアプリが出てくるということだと思います。
はい、そっかそっか。健康保険証だけでなく運転免許証もいらなくなってしまう。さらにはカード自体を持たなくてもスマホ一つで全て解決してしまう。恐るべしマイナンバーカード。しかし現代は情報社会、これだけ情報を持ったものをうっかり落としてしまったら、
まあ、スマートフォン指紋認証とか設定してると思いますので、はい、指紋がなければ使えません。でカードはもし暗証番号と一緒に落としてしまうと悪用される恐れがあります。
はい、
そうなってくると、まあ、スマートフォンの方が安全安心なのかなというふうに思います。
そっか、そうですね、確かに知られてはならない情報が満載なのでマイナンバーカードもスマホもセキュリティ対策をしっかりとしていこう。さてこのマイナンバーカード民間での利用はできるのだろうか。
その他にも、まあ、クレジットカードとかキャッシュカード、ポイントカード、はい、そういったのも、民間事業者で使うと思えば、そこも拡大していく可能性は大きくあります。
これその、まあ、お話伺ってて思ってたんですよ。その医療とか、はい、まあ、運転免許証になると、まあ、ある種こう民間とまた違ったような印象を持ってなきゃいけないものっていうところがあるんですけど、はい、民間の企業での利用もできるってことなんですか。
そうですね、すでに コンビニのセルフレジなんかありますよね、はいはいはいはい、そこでこうアルコール類購入する際の年齢確認使ったりとかしているところもあるようです。
現実的に消費生活が変貌していくようだ。まだ実感できない部分があるが、便利になっていくことは間違いない。マイナンバーカードの使い方の発展はなんとなく読めたが、マイナンバーカードを取得するまでに至る申請の部分も変わっていくのだろうか。
健康保険証を従来のも来年の秋にはなくなるという説明しましたけども、はい、今マイナンバーカードを再発行しようとするとやっぱり1ヶ月ぐらいかかるんですね、
はい
はい、そこを、まあ、最短5日で発行できるようにすると、
はい、
でカードは、地方公共団体情報システム機構というところで作ってるんですが、
はい、
今は市役所の方に送られてきて、本人が市役所に来ていただいてカードを受け取る仕組みなんですが、再発行の際は、本人のご自宅に直接郵送するといったのも可能にするというのが検討されています。
はいはいはいはい、
はい、
まあ、あのこちらとしては便利
ですよね。そうですね、保険証なくなってどうしようってなっちゃうので、うん、そこは再発行を迅速にというで検討されています、
はいはいはい、
うん、それから今課題となっているのが、二戸市でも、70代まではだいたい 50% ちょっと皆さんお持ちなんですけれども、80代以降になるとガクッと、
あ、そうなんですか、
取得率が下がってしまいます。
下がってしまって、
これはあのどうしても施設に入所していたりとか長期に入院していたりといった方、
はい、
カード受け取りに市役所に来ていただかなきゃないので、それが難しいということで、取得につながっていないというところが大きいと認識しております。
そうか、そうですね、はい、
でそこについては、施設に出張して申請受付したり、あとはあの代理の方にカードを受け取れるような、
はい、
仕組み、そこの規制の緩和とかそういったところも国で検討しているということです。
ちなみに今その更新生って、
はい、
基本的に本人ですよね。
そうです、はい、ただあのパソコンとかスマートフォン、あとは郵送の方法もあるので、写真が撮れれば申請はできるんですけれども、
はい、
受け取りに市役所に来ていただく、本人に来ていただくというところがかなりハードルが高い、
うん、そうなんですね、
はい、それからあのマイナンバーカード以外でマイナンバーのところですけども、
はい、
先日新聞報道もありましたけれども、理容師とか美容師とか、あと建築士、そういった国家資格の手続き、更新とか登録とかそういった手続きとか、自動車引っ越しして登録を変えなきゃない、
はい、
といった時に、まあ、住民票とか添付しなきゃないんですけれども、そこでもマイナンバー利用して、手続き簡略化しますというのも検討されているようです。
あ、そうなんですね、
はい、それから今の戸籍というのは読み仮名がついていないんですけれども、
はい
はい、こちらに読み仮名を記載して、マイナンバーカードにもローマ字表記、今漢字でしか名前書いてないんですけれども、
はい、
ローマ字表記も合わせて、今後カード作る方、更新する方には つけていこうという流れがあるようです。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱりあのデータベースとして、氏名が漢字だけっていうのはなかなかこう機能しないというか使い勝手が悪いところがあるので、はい、カナの氏名も合わせて、うん、マイナンバーカードにも登録していこうという流れになっているようです。
なるほど、
はい、
マイナンバーカードはまだまだ未完成な部分がある。今後より分かりやすく、より便利になっていくものであると考えられる。それは我々の生活のためになるものである。明日はこれまでの聞き取りをもとに一連の調査報告をまとめるとしよう。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。